皆さん、こんにちは。ボードゲーム研究室、始まります。このウェブラジオは、ボードゲーム歴の浅いメンバーが、ボードゲームについてワイワイガヤガヤ話す内容となっております。私が第一研究員の川崎です。
第二研究員の吉田です。
第三研究員の直江です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、先日ね、あのボードゲーム界の大きなイベントが一つ終了したということなんですけども、
はい、
何ですかね吉
田さん。いつもその
もう振ったらダメですよね。
ちょっと振りしましょう、うん、はい、名古屋さんも出場されたの、うん、カルカソンの、うん、日本選手権2012、
うん、
決勝が、
うん、
ありました。
決勝というか、日本での1位を決める、
そうですね、
日本代表を決める戦いですよね。
はい、
それの本戦ですよね。
はい、
そうです。
直江さんが参加したのは地方予選、はいはい、ということで、はい、先日ねその決勝戦か、はい、行われて、ついに日本代表が決まったという大会があって、はい、まあ私と直江さんはユーストリームで見てたんですよね。
最初の方見てました。
吉田さんちょっと出かけてたみたいで見れなかった
です。
はい、でもあれ直江さん、あの最初の方ね、
はい、
やっぱ緊張感ありますよね、あれ。
もうですね。で、いきなり、はい、一番最初の試合、すごい、僕らにとってはなんかこう、
そうですね。
すごい試合でしたね。
はい。私は、あの、高橋さんしか知らなかったんですけど、直江さんもう一人の方も知ってたんですか？
そうですね。高橋さんと対戦相手は、はい、あの、去年の、
はい、
日本選手権優勝で世界で2位だった方、高橋さんという方が。
え、はい、小向さん。
小向さん。それ名前出てますんで、別に。
はぁ。すごいですよね。
はい、言うたらね、高橋さんもね、あの、カタン世界第3位ですからね。
そうですよ。そうですよ。世界レベルの始まった。
世界レベルですよ。
なんで、どういうことなんですか、これ。すごいな、
ね。
うん。しかもね、高橋さんが初戦は勝ったと。
そうです。
素晴らしい。
ね、
もうなんか半分寝てたんですけどね、そのマッチメイクを聞いてもう飛び起きました、
ね。いや、それは熱すぎますよね、いきなり。
びっくりしました。
ねえ。
はい。
で、あの、面白いのが、まあ、ユーストリームの席って、一席だけ固定で、
うんうん、
たまたまそこで戦うことになった人が中継で映されるという形だったんですけど、
はい、
高橋さんはなんと2回も
、あ、出てましたね。
はい、その席に座ることになって。
うんうんうん、
まあ、残念ながら2回目の試合の時はね、負けてしまったんですけど、
うんうん、
いや、でも、なかなか緊張感あって、面白いですね、あれ。
いいでしょ
う。うん、生放送っていうのがやっぱいいですね。
出たくなりませんでしたか？
出たりとかね、カルカソンヌやりたくなりましたね。あの、つぶやいてる人もみんな言ってましたわ。
うんうんうん、
見てるとなんかカルカソンヌやりたくなってきた。
はい。
あと、やっぱ見ててね、さらにこう、解説がいたらもっと面白いなって思いましたね。あの、よくほら、将棋とか囲碁でもあるじゃないですか。
うんうんうん、
今の一手はこれいい手ですね、とかね。そういうこと言う人がいたらもっと多分面白かったじゃないかな。
聞きたいですね。
ね、聞きたいですよね。
うんうんうん、もうぜひね、来年は、富本さんが、
富本
さんを、いや、もうあの、こっちで勝手に独占して。
なるほど、なるほど。
ちょっと待って、それ、富本さんこっちにいるってことは、負けてるってことですか？
富本さん、なんだかんだ言って出ないですよ、きっと。
行く気ないですよ、多分。
そうです。
そっか。
そうそうそう、
はい。で、あの、詳細については、ちょっと今これ収録してる時点ではまだ判明してなくてですね。
そうですね。
主催のメビウスさんの方が最速で情報が出るんじゃないかなと思いますので、
はい、
気になる方はまたあのそちらの方で調べていただければわかると思います、
はい。
はい。
今回撮影した分も YouTube なりどこかなりに、ね、アップロードされる予定なんですよね。
はい、そうです。Ustream で生放送されてたんですけども、もちろん録画されてまして、後々 YouTube で録画した分がちゃんと見れるようになってますので、1回戦、2回戦、6回戦まであるかな、全部。6回戦プラス準決勝、決勝戦っていうのがありますんで、これね、興味ある方面白いですよ。カルカソンヌ知ってたら、あ、こんな遊び方もあるんだっていう感じで、すごく真剣にやってたりとか楽しそうにやってたり、見応えある映像だったんで。はい。で、今回はまあ、
はい、
メインテーマはね、違うんですけど、
はいはい、
ただまあ、繋がらんこともないかな。まあ、例えばね、カルカソンヌ、まあ今回出られた方の中には、
はい、
ほとんど人と対戦したことがない方もいると。
うん。
うん。じゃあそういう方はどうやって練習してるんだと。言うとですね。
はい。
デジタルゲームの方のカルカソンヌで練習されてる方ももちろん。直江さんもそうですよね。
そうですね、はい。まあ練習っていうか。
そうですね。
はい。
対戦、人とももちろん対戦はしてますけど、まあ一人でやるときなんか、コンピューター相手にデジタルのカルカソンヌで。
そうですね。暇を見つけては、いたんですね、うん。はい。
というわけで今回ね、テーマね、
はい、
そのデジタルのボードゲームというか、ボードゲームアプリというやつですね。
はい、うん、お、これは吉田さん得意分野ですからね。
うん、これについてちょっとね、お話ししたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では、このボードゲームアプリというやつなんですけど、
はい、
今回紹介するのは、主に iPhone、iPad、
はい、
iPod Touch とかで遊べるボードゲームのアプリを紹介するということでいこうかな。
はい、
一番ね、ソフトが多いんで、数が。
そうですね。
うん。なんですよ。で、3人ともまあ、iPad を持ってるのかな。
はい。
はい。すごいですね。よく考えたら。
いや、もう、世界でもそれはめちゃめちゃ売れてるもんですからね。
それ
はもう持ってますよ。私が一番最近買ったんですけど。はい。
川崎さんもね、さぞかし iPad アプリね、
はい。それはこの後ね、後々ね。はい。僕も最後でいいんで。はい。今回、どうしようかな。直江さんから、
はい。言
ってもらおうかな。
はい。
何をですか？
いや、とりあえず、今、直江さんが iPad で、数ってどれぐらいかわかります？入れてる。インストール
して。数。ねえ、そんなに遊んでないですね。
うん。まあ、じゃあ、インストールしてる数ってどれぐらいですか？
まあ、多分、10個から15個ぐらいの間だと思います。
うん。で、その中で一番遊んだやつって覚えてます？
一番遊んだやつはカルカソンです。
あ、やっぱり。
うん。去年の今頃と、
うん、
そうですね、結構カルカソンの選手権出るぞっていう時には、うん、もう暇を見つけては遊んでる感じ。
まあそうですよね、やっぱり、ね。一人でできる。
うんうん、
じゃあ、カルカソンの以外では？
カルカソンの以外では、何でしょうね。特に何もやってないかもしれないですね。
最近、はい、
8エンダーっていうのを買ったので、
ちょ
っ
と。うんうんうん。
はいはいはい。
それは、はい、じゃあとりあえずはなんか面白そうなのがあればインストールはしてるけど、ずっと遊んでるって感じじゃないですか。
そうですね。
うん、ちなみに、カルカソンヌっていくらでダウンロードできる？
昔は1200円ぐらいしたんですけど、今は850円とかですかね。
ああ、ほうほう。
ちょっとわかんないですけど。
まあでも、本物買うよりはもちろん安いですよね。
まあそうですね。
うん。はい。なるほど。じゃあ、吉田さんはどれぐらいインストールしてますか？
そうですね。まあ先ほどね、
うん、
川崎さんからもね、
うん、
話あったと思うんですけど。
うん。
まあ、友達が少ないいうことで。
うん。そんなこと、うん、言うてない。
まあ、アプリの数としてはですね。
はい。
40から50ぐらい多分あると思
います。すげえな。だからあれでしょ？スクロール、めくってもめくっても、
そうそう。
ボードゲームのアプリのアイコンが並んでるんで。
3画面ぐらいはもう、ボードゲームのアプリ。
すげえ。
吉田さんね、ちょっとコレクション気質があるんですよ。コレクター気質。
そういうことか。
そうなんですよ。
そういうことか。なるほどな。
いや、でもね、一応何でもかんでも出たら買うっていうんじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
ちゃんとね、選んでるとは思う。
一応選んではいるんですけどね。
じゃあ、まあさっき、直江さんに聞いたのと同じで、じゃあ一番遊んでるゲームってどれですか？
はい、そうですね。私もまあもちろんカルカソンヌはかなり遊んでるんですけども、
うんうん、
一番遊んでるのは、うん、アセンション。
はい。ドミニオン系列のデッキ構築。
構築、はい。実際アナログゲームも何度か遊んだことあるんですけど、
うん、
はね、
うん、
主食の出来ですね。
うんうんうん。
はい。
いいですよね、アセンション。本物で遊ぶよりずっと遊びやすい
です
、
ね。そうなんです、そうなんです。これまあ、この後ね、テーマに多分出てくると思うんですけど。
うんうんうん、
まあ、
そうですね。
そう、アプリよりもやっぱりアナログがいいよっていうことが多いんですけども、
うんうんうん、
アセンションだけはね、
うん、
アプリの出来がね、素晴らしい
ん
です、
うん、うん、なるほど。
はい。
じゃあ、アセンションの次になんか、よく遊んでるもんってあります？
はい、そうですね、あとね、
うん、
アプリのとして出来がいいのはですね、
うん、
チケットトゥーライド。
ああ、いいですね。
へえ、アプリあるんですか、チケットトゥーライド。
これも、はい、かなりまあね、ボードゲームとしてもメジャーなタイトルだと思うんですけど、
うんうん、
もうこれもね、
うん、
アプリの出来がいいんですよ。
そうね。タカタ、タカタ。
あ、SE が、効果音ね。
効果がね、はい、
うん。効果音ですよね。音が鳴るのがね。
そうなんです、うん。
なるほど。じゃあ、私行きましょうか。
はいはい。
私はね、インストールしてるボードゲームアプリは、二つです。いや、ほら、最近、言ったでしょ、さっきも、最近買ったんですよ、iPad。
はい、はい。
iPad 歴自体が短いわけですよ。
はいはい。
ね。だからこれからどんどん増えていく、まだ成長期なわけですよ。はい。
はい。
で、まあ、はい、持ってる。一番ね、遊んでるのは、
はい。二つのうちの。
一番って
一番ね、まあ、難しいんですけど、一番遊んでるのは、はい。アセンションですね。
おー。吉田さん。二
択ですけどね。
まあ、これ、はっきり言って吉田さんに勧められたから、
そうですね。
ダウンロードしたんですけど、まあ、もともと私、アナログの方のアセンション好きやったんで、
はいはい。
持ってますし、ゲーム自体。
勧められたというかね、うん、川崎さんがiPad を買ったっていう話聞いたんですよ。うん、
はいはい。
iPad ってやっぱり、ね、ボードゲームのアプリたくさんあるじゃないですか。うん、あ、何か川崎さん、何かアプリ買いましたって聞いたんですよね。
うん。
いや、まだ。
いや、そうやったら買ったばっかりですか、それは。使い方もよくわからないですからね。
それはダメでしょ。
え？
なんかおすすめありますかって聞かれたんで、うん。まあ、選手を勧めたんですよね。
はいはい。
そっから何も進んでないっていうことですね。
いやいや、そんなことないですよ。
そうですか。
うん。
ちなみにもう一個は何なんですか？
あ、そうですね。はい、はい。
もう一個ね。うん、もう一つが、
はい。
チェスです。
もう、はい。うん、なんというか
。微妙な感じはしますけど。
なんかね、プラスチェスライトっていうチェスソフトがありまして、うんうん、もうむちゃくちゃシンプルで、うん、本当に余計な装飾なしで、チェスだけをやるためのアプリなんですけど、はい、これいいんですよ。これチェスってね、
はい。
ランキングがあるんですわ。
ありますね。
あ、レーティングっていうのかな。
ELO ってやつですね。
そうそうそう。戦ってたらポイントが溜まってって、あなたはまあ、ランクで言うとこれぐらいですよ、みたいなのがあるんですけど、
はい。
コンピューター相手にそれが、判定できるというか、
はい。
だから自分がその、どれぐらい強いかっていうのが数値でわかると、ね。うんうん。はい。
これちなみにね、
はい。
カルカソンヌも、うん。このチェスと同じ ELO ありますよ。
ありますね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、はい。
へぇー。
うん、チェスト買って、こう、対戦相手のその、強さによって、
うん。
レーティング決まってくるじゃないですか。
うんうん。
カルカソンヌも同じ方式なんですよ。
ああ、
そうか。相手のレーティングによって、その勝ち負けで、自分のその、使い、イエローが決まるっていう。うん、うん。全く同じ、はい、方式です。
なるほど。
はい。
そっかそっか。じゃあ、まあ、カルカソンヌもその世界大会があるぐらいですからね。
はい。
そう。だから私もカルカソンヌはちょっと落としときたいなと思ったんですけど、360、Xbox 360の方で僕持ってるんで、
はいはい、
そっちでね、一時期ずっとカタンとカルカソンヌダウンロードしてずっと遊んでた。
はい、
iPad の方ではまだね、インストールしてないですけど。
私もテレビゲームで、ウォークゲームのアプリでやったことあるんですよ。
うんうん、
ただね、この iPad っていうのはね、
うん
ボードゲームとやっぱり操作的に親和性が高いんです
よ。ああ、そうですね。タッチパネルでやるっていうところはね。
はい。
うん。それはでも確かにわかりますよ。
はい。
うん。だから DS とか、特にビータなんかタッチパネルなんで、すごい親和性が高いような気はね、するんですけど。うん、まだそういうの出ないんで、まあボードゲーム自体、わざわざデジタルでやる、その必要性を感じてないのかもしれないですけどね、ユーザー。うんとりあえず、これで3人が、ま、どんなゲーム持ってるか、ま、分かったんですけど、はい、ここでそのね、ボードゲームのアプリ、やっぱりこう、一番の違いっていうのが、
はい、
実際に手で触るものがないっていうことじゃないですか。コマとかカードとかね。ただそこはさっき吉田さんが言ったみたいに、その、
はい、
タッチパネルっていうところが重要だと思って、これ、ボタンでもしやってたら、
はい、
だいぶ感覚違うと思うんですよ。うん。だからそこがやっぱり iPad でそれだけのアプリが出て、たくさんの人が遊んでる理由はそこじゃ、やっぱり操作性の問題が一番大きいんじゃないかなとは思うんですけど。
はいはい。
そうですね。コントローラーで遊ぼうと思ったら、十字キーでいくつか押してから決定ボタンを押してって、こう、うん、何アクションか必要になります
よ
ね。タッチパネルやったらすぐにね、ポンって。
そうそうそう。
ワンアクション。
その、コントローラーを使うっていうことじゃないが、いかにもこうデジタルゲーム、っていう感じがするじゃないですか。
はいはいはい。
で、その、ボードゲームのアプリのね、じゃあ、はい、メリットっていうのは何だっていう話を、まあちょっとしようかなと思うんですけど、
うんうんうん、
これもまず第一はさっきからもう何回も言ってますけど、
はい。
やっぱ一人で遊べるっていうね。
これ大きいですね。
うん。だからその一人で遊べるっていうところは、はい。一番大きなそのメリットじゃないかなとは思うんですよね。
うん。
さっき言ったみたいに、対戦するようなゲーム、より対戦っていう意味では、一対一のゲーム。はいカルカソンヌとかみたいに競技性が高いとか、
はいはい、
あとは、ローゼン系ニヒとか、二、
はい、
人用ゲームですよね。
はいはいはい。
とかなんかはもうコンピューター相手にこう、練習するには持ってこいというか、うん、将棋やチェスのテレビゲームっていうのがなくならないのと一緒で、
うん、
その一人で遊べるっていうところは最大のメリットじゃないかな、
そうですね、
うん、 思うんです
よ、ね。例えばね、さっきの川崎さんのようにね、
うん、
まあ、今日カルカソンの選手権をね、ニューストリームで、
うん、
こう見てね、
うん、
カルカソンやりたいと、
うん、
思った時に、ね、うん、やっぱ人がいないとできないですからね。
うん、そうそうそう。ね、誰か呼びつけて遊んでくれよっていうわけにはなかなかね、
いかないですから、ね。
うん。
うん、そういう時やっぱアプリ入ってるって、
うん、
好きな時にできるっていうのが大きい
です、ね。そうです。あ、そうそう。あと、その、iPad、iPhone っていうメリットは、やっぱ携帯できるっていうところですね。
あは。
据え置き機、いわゆる、まあ、ファミコン、今で言うとプレイステーション3とか、Xbox、はい、360なんかのゲームでは持ち運びはなかなかできないんで、やっぱり携帯できて一人で遊べるって言ったら、それは遊ぶ時間とか遊ぶ機会が増えるのは当然だな。
それね、通勤の電車の中でね、カルカソン広げてやるわけにいかないですから
ね。そうですね、うん、はい。そう、あと場所も取らないっていうのもね。
あはは。
片付けもいらない。
はいはい。
セットアップもいらない。
そう
ね。うん。カルカソンヌでちょっと言うと、
はい。
得点計算がめちゃめちゃ楽だった。
ああ、そうですね。
ありますね。
これはあの、カルカソンヌのルールご存知な方はね、はい、得点計算ってちょっと癖があって、理解するとね、どうってことないんですけど、うんうん、ややこしいところがちょっとだけあったりするんで、うん、はいはい、そこが自動化されてるっていうのはすごくメリットだな
と。ね、あの、ボードゲームで言うと、あの、いわゆる長時間ゲームって言われるね。うん、
はい。
まあ、ルアーブルだったりとか、
うん、
あとあの、ケイラス。
はい。
だいたい2時間、3時間、レベルのね、ゲームって言われてるんですけど、
うん、
実際 iPad でやるとね、
うん、
20分くらいで終わりますからね。
プエルトリコもそうですね。
そうそうですね。
ということは、実際のゲームで時間、どこに時間がかかってるかっていうと、その、コマをセットアップしたりとか、
はいはい。
するところで時間かかってるってことなんですかね。
まあ、あとはね、ちょっと対戦相手が AI になってるんで。
そうそうです。
まあ、その部分がもちろん短縮されて
る。考えるのが早いんですか。
そうそう。うん。されてはいるんですけど、そういったまあね、うん、細かなその準備だったりとか、
うん。
いうところはやっぱりかなり短縮されてますよね。
なるほど。
うん。
そうですね。あとじゃあ、もう一個ね、もう一個というか、
はい。
メリットとして、ルールを間違えない。
はい。
うん。これも、ボードゲームね、何回かやられた方は、経験されてる方多いと思うんですけど、はい、初めて遊ぶゲームとかって、結構ね、ルール間違いとか、
ありますね。
あの、勘違いしたまま遊んでしまって、
はいはい、
っていうことがあるんですよね。
うん、
うん。ところが、このアプリのボードゲームっていうのは、ルールを間違えることがないわけですよ。そこは、あの、プログラムで自動進行するものなんで。最初に組まれたルール自体が間違ってない限りは、
はい、
絶対にルールは間違いない。
たまにそれがありますけどね。
まあそうなってくるとでもどうしようもないんで、
うん、
最初に決められてるルール自体はもう絶対変えようがないと。
はいはい、
ここはデジタルのメリットではあるんですけど、あのアナログでね、時々その初心者の方がいるから、じゃあここはちょっとややこしいんで、なしにしましょうっていうことができるのはアナログのメリットの一つじゃないですか。
確かに。
なるほど。
ルールを自由に変えれるっていうのは、あの、いいことでもあるんで。
うん。
デジタルの場合のメリットとして考えたら、間違えないっていうところがメリットであるけども、
はい。
あえてこう、ルールが変えれるっていうところは、アナログの方のメリットでもあるなと。
なるほど。
それにね、関連してね。う
ん、はい。
私あの、フードファイトっていうゲームを、
うん。
以前あの、アナログ版で買ったんですけども。
はい。
で、その時にね、あの、まあ、つたないその、英語力ね。
はい。
カードの和訳をしたんですけど、
はい、
どうしてもね英語力がないんで、
うん、
このカードの効果これで合ってるのかなっていう、うん、いくつかあったんですよ。
お
で、そうこうしてるうちに、まあ、アプリでも、まあ、発売されてですね、
はい、
でそのアプリをこう実際にやって、
はい、
そのカードの効果をこう確認したっていう。
あー、合ってました。
いや間違ってたんですけど。
それはカードの方は絶対合ってるんですか。
まあ、先あの川崎さんに言われたように、
うん、
そのデジタルなんで必ずその決まった効果、
うん、
ね、正しいあの動きをするんで、
うん、
その動きを見て、あ、まあ、自分の和訳は間違ってたな
と。ああ、あの、
確認になると
。はいはい。あの、処理の順番とか、その、ちょっとした違いがあるんですもんね、言葉で。
そうなんですよ。そうなんですよ。
確かにその、
デジタルはプログラムで決められているんで、うん、確認になると。
特にカードゲームのね、
はい、
カードの特殊効果ってやつは、
はい、ほ
んと一文字間違うと大変な効果になってしまったりするんでね。こう、微妙だと思うんですよ。ドミニオンだって本当、1が2になってるだけでだいぶ違うことになりますし。
そうなんですよ。はい。
そうか、そうか。最初の方で話してたんですけど、
うん、
音ですね。
うん、
視覚効果ってやつですかね。
はい。はい、
視覚効果と、効果音ですね。
はい、はい、はい。
これもね、やっぱりデジタルならではというか。
ならではですね。
さっき、だから吉田さんが言ってた、はい、そのアセンションがいい、出来がいいっていうのは、そこでしょ。
そうなんですよ。
うん。
これやっぱりね、うん、アナログゲームされてる方でも、
うん、
例えばまあアセンションでね、
うん、
コンボが決まったりとか、ね、
はい。
あと、チケットトゥーライドで言うと、こうまあね、長距離の路線がこう、
うん、
繋がったりとかね。
うん、
おそらくこう、脳内 SE が鳴ってると思うんですよ。
なるほど。
シャキーンっていうね。
なるほど。
そこのところのこう効果がね、すごく出来がいいんですよね。
うん、例えばあの、アセンションで言うとね、
はい、
カード取ったら、シャシャシャって音が鳴って、
はいはいはい、
攻撃すると、
はい、
ジャキンジャキンと攻撃みたいな音が鳴って、モンスターを倒されると悲鳴を上げて、
こう、
カードが廃棄されるっていうね。
そうそうそう。
視覚と効果音の、はい、あれが気持ちいいですね、結構ね。
気持ちいいですよね。うん、はい。
で、レスポンスも、操作感もね、すごいいいですし。
そうですね。
うん。確かによくできてますね。私も、ずっと一時期やってて。う
ん、なんか、逆にその辺が残念なアプリやとちょっとね、あれですよね。
そうなんですよ。
まあ、もともとのね、ボードゲームってそういうもんがないわけで、単純に一人で遊べるだけでもいいじゃないかっていうね、うん、感じもするんですけど、やっぱりデジタルになってしまうとね、
はい、
音鳴ってないとか、
ね、
何も効果出ないって寂しいですね。
この間買ったルアーブルっていうゲームが、
はい、
アグリコラの作者のゲームで、
はい、
結構まあ評価の高い、面白いと言われてるゲームなんですけど、
うん、
まあアプリで出たので、
うん、
もう喜びさんでこう買ってですね、
うん、
遊んでみたんですが、その辺のサウンドエフェクトとか、なんかこう、UI、インターフェースの配置とかですね。
はい、はい、はい。
本当にこれはもう、ひどいなっていう。
どうひどいんですか？
まずね、その、うん、ルアブルって結構こう、カードの一枚一枚の効果を確認したいんですよ、うん、プレイ中に。あれ、
はいはいはい、
このカードの効果はどんなんやったかな。で、これは誰が持ってたかなっていうの
を、はいはいはい、
気にしたいんですけど、
うん、
普通アナログで遊んでると、こう人のとこ覗いたらすぐ見えるじゃないですか。
うん、
このルアーブルの場合、このアプリの場合は、
うん、
なんかね、細かくこう重なった、カードが重なったところをこう指でこう細かくタッチしないと、それが表示されないんです
よ。そう、そう。
で、それがあまりにも細かすぎて、
うん、
僕のこのぶっとい指ではね、
なるほど。
表示してくれない。
いわゆる操作性が良くないってやつ。
フラストレ、そうです、そうです。で、うんもうちょっとなんか配置とか変えたらね、ね、うん、ちょっと遊びやすくなるんちゃうかなと思うんですけど。
それは iPad で遊ばれてるんですか？
iPad でもやりましたし、iPhone でもやってみましたけど。
確かにね、iPad と iPhone って画面の大きさが全然違うじゃないですか。
うんうん、
で、iPad 用に作られてるやつを iPhone で遊ぶと、
はい、
選択範囲が狭まったりして遊びにくい場合がたまにあるんですけど、うんうん、そういうわけではない。
もう iPad の時点で遊びに行く。
あ、じゃあダメですね。
そうです。うん、これ私もね、遊んだんですけど、
ほう
最初に iPhone で遊んで、
うん、
な
ん
か画面が小さいからやなと、思って、
うんうんうん、
iPad に入れたんですけど、
うんうん、
この iPad のね、画面の広さが全く活かされてないんですよ。
へぇ
ほとんど同じその操作感なんです。
じゃあ、そのレイアウト自体がもうダメだと。
そうなんです。
なるほどな。まあそういうのもあるか、やっぱ。
で、やっぱサウンドもね、ちょっと他のゲーム使い回しやったり、う
ん、あフリー素材かなんか使ってるんですかね。
ちょっとね気持ちよくないんですよね。
そうですね。ここのメーカーがね出してるのがラーとかね。
はい。
メディチとか、
うん、
フェルトリコとか、
フェルトリコとか結構メジャーなタイトル出てるんですけど、
うんうん、
そう効果音がね使い回したんですよ。
へえ、同じ違うゲームだけど音は一緒。
そうそうそう、そ
う。いやでもね音大事です。さっき言ったカルカソン。
はいはい。
はい。Xbox 360版のカルカソンヌとかって、いうのもまあもちろんデジタルなんですけど、
はい、
街ができるとこう、音が鳴ったりとかね、
うんうんうん、
道が完成すると馬のひずめの音が鳴ったりするんですよ、
うんうんうん
で。教会ができると賛美歌が流れたりとか、
うんうんうん、
あれがね、すごい気持ちよくて、
うんうんうん、
であと街できるとね、街が立体で下から湧き上がってくるんですよ、地面が。
あれちょっと見にくくなりますけど、
ボコボコ。まあまあ、ただエフェクトとしてはね、視覚効果としては、こう、街がニョキニョキ生えてくるとか。
はいはいはい。
あの辺はね、ほんとデジタルならではやなと。
まあ、その辺はね、iPhone 版、iOS 版のカルカソンヌもね、
うん、
なかなか出来がいいんですよ、
ね。なるほど。
すごく雰囲気があっていいですよ。
うん。360のカタンのね、音好きですよ。
はい、ああ、いいですね。
交渉を、断られた時の音。
うん、はい、はい。
ブブーみたいな音。
いいですね。うん、あれも面白い。カタンってやっぱり交渉が結構メインのゲームなんで、交渉に対してのリアクションが取れるようになってるんですよね。
そう。なんか分かってるわ。
そうそう、ありがとうとかってハート飛ばしたりとか、
そうそう。
できるようになってるんです、相手。
はいはい。
あれがね、すごい、やっぱりテレビゲームならではというかね。
うんうん、
まあもちろんその直接顔合わせてやる場合にはそういうことは必要ないわけで、
はいはい、
お互い顔見ながらやればいいんですけど、 やっぱりテレビゲームになったんならそれならではのね効果がついてた。
あ、でもその実際に顔を合わせてやるのとはまた違う楽しみがありますね。
うん、ありますよね。
なんか交渉しやすいというか。
なるほど。
でこうなんか断られても別に、
うん、確かにね、
引きずらないというか。
交渉、そうですね。交渉ってその、デジタル化すると、途端に分かりやすいというか、これとこれあげるから、これちょうだいみたいなのが、パパッとまあ画面でね、出てきますから。うん。あれは、まあどっちも別にいいところもあれば悪いところもある。
そうですね。別にどっちがいいっていうわけじゃない。
そうですね。
うん、今のところではメリットの話しましたけど、
はいはい。
じゃデメリットってありますか？
デメリットですね。ゲームのまあジャンルの話になるんですけど、
はい。
iPad アプリの中で、
はい。
川崎さんも一応そのね、
はい。
ボーナンザ、
うん、
あるんですけども、うん、これ言ったら交渉系じゃないですか。
はい、
どうしても交渉系っていうのがね、
はい、
AI 対戦っていうのはやっぱり味気ないという
か。なるほど。
やっぱ人対人と対戦してるね、やっぱり、うん、進化を発揮するゲームかなっていうところはやっぱり、
あーその
デメリットですね。
そうですね。AI の方が、
はい、
どれぐらい複雑に考えてるかっていうとね、多分、そんなに考えずにあのパターンでこう交渉してきてるんでしょうね。
そうなんですよね。
うん。
うん、
そこは、まあ、時間かければ、
はい。
その AI をもっとこう賢くすることはできるんですけど、まあ、それするといろいろコストかかったりとか。
だからね、交渉系なんて、こう実際アナログで遊ぶと、
うん。
ちょっとこう、ふっかけてきたりとかね。
そうですね。
もうありえへん金額言ってきたり、うん、そういうところが楽しかったりもするじゃないですか。
そうですね。それはそう。
あんで、最初はちょっと高めを言って、断られてが、ちょっと妥協したっぽく見せかけるけど、実はそれが本命やったみたいな。
そういう心の動きが面白かったりする。
そうですね。
なかなか AI ではそういうところは再現しづらいですよね、うん。
そうですね。そこはやっぱデメリットというよりは、こう、デジタルの限界というかね。
限界かもですね。はい。
まあ、力入れて作れば、できなくはないとは思うけども、そこまでする必要がないんでしょうね、おそらくね。
そうですね。
うん。
だから実際その、アプリを使って人と対戦することもできるじゃないですか。
はいはい。
うん。ツールとしてあくまでも使って、人と対戦すればそこはまあ解決されるわけで。
はいはい。
一人で遊ぶときは AI がね、ちょっと頼りないと、いまいち手応えがないなっていう、話になるから。
は
いはい、他なんかあります？デメリットというか。
なんか言おうとして忘れましたね。
メモしてた方がいいです。僕もだからさっきメモ。
そうそうそう。はいはい、ですね。メリットのところで、
うん、
その、サウンドとか、という話がありましたけど、
はい、
失われてる部分もあるじゃないですか。
うんうん、
実際の手触りとか。
はいはい。
はいはいはい。
その辺はまあある意味デメリット。
そうですね。これはね、人によってね、メリットと感じるかデメリットと感じるかあると思うんですけど、私なんかそのドミニオンって、シャッフルするのも楽しいんですよね。ところが、結構、ドミニオンやってる方でもシャッフルがめんどくさいっていう方がいるわけです。まあ、ここはデジタルだとシャッフルする必要がないから、めんどくさい人はメリットであると思うんですけど、私なんかはもうその、シャッフルして手でドローするっていうところもすごい楽しみにしてるんで、デジタルゲームとして割り切った場合は、レスポンスは良くなるんで、そこの、プレイアビリティってやつですかね。いわゆる遊びやすさというか。そういう部分に関してはもうデジタルはサクサク進みますよね、ドミニオンとかやるとね。
はい、
その間なんか、はい、シャッフルのこう、なんか、正確性でもちょっと話題になってましたよね。
ほうほう。
選手権の時期やったかなんか。
ああ。
で、シャッフルすると、はい、まだやっぱ偏りがあるか、正式にやろうと思ったら、
はい、
他プレイヤーにシャッフルしてもらうべきじゃないか、みたいな。
そうですね。マジシャンの人とかがやってるみたいにね、じゃあこのカードを切ってくださいって自分でやらずに人にやらせることで不正はないよということなんでしょうけど、なかなか、まあ、競技になってくるとね、そこまで厳密性っても求められますけど、
うん、
普通に遊んでてそれ言われたら引きますけどね、ちょっと。
そうですよね。
まあね、それで詰め込んで買ったとこでね、嬉しくないですからね。
そうなんですよね、普通に遊んでる分で積み込みまでして、勝ちたいかっていうとなかなかね。
楽しくないでしょ
う
ね。
そういうその駒を動かすとかね。さっき言ったその手触りっていう部分では、なんて言うでしょうね。例えば、私の好きなそのヘックメックなんかは、サイコロが木なんですよね。で、あの木の手触りですよね。で、振った時コロコロっと転がって、こうぶつかった時の音とか、あとヘックメックのタイルね。得点タイルなんか、麻雀牌みたいな感じの硬質プラスチックなんかな。
そうですね、造形っぽいね。
そうそう、できてて、あのカチカチとこう、ぶつかった時のね。 あの、音とかすごいいいんですよね、手触りとか。あの感じはまあ当然といえば当然ですけど、そのデジタルの方ではないものなんで、もうここは言い悪いじゃなくて本当どうしようもない部分というか、一番の違いですよね、やっぱり。まあただ、スリーブ派の人にはデジタルゲームはいいですよ。カード傷まないです
よ。
当然ですけど。
これ今回、
うん、
ディベートみたいにしたら面白かったんちゃいますか？
ディベート。
はい。デジタル派とアナログ派でこう、
ああ、
分かれて。
今からそうしましょうか。
もう遅いですね。だいぶもう話し切りましたからね。打ち合わせの時にね、そういう話が出ればね。まあまあでもいいじゃないですか。あの、また次の機会にもやったらいいですよ。
あ、そうですね。
うん、あの、ネタなくなってきたらなんぼでもストックがある。じゃあちょっとメモしておきましょう。ただまあ、ここって最近は結構垣根は低くなってきてるような気はしますよね。
そうですね。別になんか分ける、まあ分けるのは分けたらいいと思いますけど。
あの、その昔のね、
はい。
いわゆるレコードから CD に移った時ぐらいのこう、なんか揉め事があるのかなみたいな感じはあったんですけど、まあ特にそういうわけじゃないですよね、やっぱね。
これもね、うん、あの、私もレコードを今でも所有してますから。
うん。うん。
これも別物ですね。
やっぱそこですよね。あの、別のもんだって思えば、揉めないですからね。
どっちがいいとかいうのはないです
もん。そうですよね。
はい。
だって実際ね、その CD になったおかげで、音楽がすごい身近になったわけじゃないですか。
はい、そうですね、
うんうん。
はい。
あれになったおかげで、ほんと中学生が買いやすくなったんですよ、CD って。
うん、うん。
あの、針変える必要もないです
し、ね。そうです。はい、うんうん。で、どこでも聞けるようになったりとか、あれはね。
音質も劣化してないですね。
そう。だから、音の良し悪しとかどうこうじゃなくて、うんうん、その音楽っていうものを広めるためのメディアとしては、
うん、
レコードよりは、そのデジタルの CD の方が優れてたんですよね、結局。
そうなんですよね。
で、今はさらにそのもう、物自体がなくなって、うんうん、ハードディスクに音を入れて持ち運ぶと。
ただね、あの、この CD の音と、うん、アナログレコードの音っていうのは実際に違うんですよね。
そう、だからそこは分かってます、もちろん。
気分の問題ではなくて実際に違うんです、
う
ん、音が。
だから音の違いどうこうっていうところでは、もう明らかなその、ものが違うから、違ってきてるんですけど、
うん、
もっと広い目で見た時の、その、音楽っていうものを多くの人が楽しむっていう意味では、
気軽さであって。
そうです。そこはすごい貢献してるから、だからそういう意味でもね、そのアナログゲームがデジタルになったことで、実際最近よく聞くでしょ、やっぱりあの、アプリやってボードゲームを興味持ったっていう人が、
はい、
実際いるじゃないですか。そんなん聞いてると、入り口なんか何でもいいわけで、
なるほど。
はい、いうことだと思いますよ
ね。素晴らしい締めですね。
締め、あ、今の締めやった。あ、確かにでもね、時間的にはね、うん、そんな感じ。意外とでも盛り上がったな。
なんかまだまだ話せ、
まだまだありますよ。
まだまだまだまだあるなら、それはちょっと次回撮っておきましょうか。
おすすめゲームがってのはまだま
だ。ああ、そっかそっか、はい。今回はでも、その、まあ、そこまでお話にはならなかったですが。
第一部と。
でもね、あの、興味ある方とか、まあ、iPad とか持たれてる方やったら、もう結構落としたりして遊んでるんですかね。
ボードゲーム好きな方は、まあ、はい。買った直後にも落とされてると思いますよ。
なるほど。
そうですね。多分ね、その iPad を買う理由の一つになるぐらいの。
ああ、そっか、でもそういう方もいますよね。最近ボードゲームのアプリ増えてきたから iPad が欲しくなったなっていう方
も。私なんかも iPad 買ったのはボードゲームがしたいからです
ね。おさすがですね。
そうですよ、
ね。
へぇー。はい、ね、その iPhone、iPad にしかないアプリっていうのがやっぱりあるんでね。
ああ、なるほど。そっかそっか。
ああ。
だから、もしね、これ聞いてる方で iPad 持ってて、ボードゲームのアプリとか遊んだことないという方は、一度ね、iTunes Store のアプリのところでボードゲームっていうので調べてもらったらいっぱい出てくると思いますんで。で、たまにね、あの、はい、セールして安くなったりしてるんですよね。
そうですね。
基本的に値段っていくらぐらいですか？
そうです、ね。ま
あ、安いのは85円ぐらいですよね。
あ、そっか。安いのが85円。高くてどれぐらいですか？ 800 円ぐらい。
で、一般的には、うん、あの iPad のボードゲームだいたい4、500円ぐらいの価格帯が多いですね。
安いですね。
うん、高いもので、まあ、800円ぐらいですね。
うんうんうん。
その、本物のね、ゲームと比べたら当然といえば当然ですけど、安いですよね。
そうなんですよ。
10分の1ぐらいの値段で買える。
だからね、こう、ボードゲーム欲しいけど、ちょっと試しにやってみたいなっていう方には、アプリ、
そうですね。
はい。
まあ、あとは、その、こういうウェブラジオ聞かれてる方は、まあ、パソコン持ってると思うんで、パソコンでもね、あの、遊べるボードゲームとかのソフトもあるし、いろいろね、あの、便利なものあるから、いいですよね、今ね。
うん。
その、ボードゲームアプリについてなんですけど、
はい。
これをね、紹介してくれるサイトとかがあるんですよ。
はい、はい。
で、その一つが、あの、ボードゲームラブさんっていう、 いつもツイッターでこのボードゲーム研究室を聞いていただいて宣伝もしてくれてる方がいらっしゃるんですが、その方がね、サイトでいろんな iPad、iPhone とかの、
はいはい、
アプリの紹介をされてると。いうことで、またこちらブログからリンクを貼っておきますので、よろしければご覧になってください。
はい、
で、吉田さんの方でまだ、
はい、そうですね。何か。そちらのサイトもね、
うん、
いつも参考にさせていただいてるんですけども、
うんうん、
もう一つ参考にしてるサイトがあってですね、
はい、
パズルアップさんっていう方が、まあ、運営されてるパズルアップ .com と、
はい、
はい、いうサイトがあるんですけど、うん、こちらも実際にボードゲームをされてる方が、
うんうん
iPod、iPhone のアプリのレビューをですね、
ほう
ほ
う、
結構リアルタイムにね、
うん、
されてるということで、ほうほう、参考になりますので、ぜひ。
あ、わかりました。
いただければと思います
ね。じゃあ、こちらの方も、
はい、
ブログの方で紹介させていただきますので、よければご覧ください。
はい。
はい。はい、なんか、直江さん言おうとしてませんでした。
いや、せっかくなんで、おすすめの、
うん、
アプリぐらいを一つ、
はいはいはい、
言ってってもいいかなと思った。
いきますか。
はい。
じゃあ、直江さんからどうぞ。
ですよね。って言われると思って今探してたんです
けど。どういうことや。振っといて、それ。振ってるからあるんやろと思って。
なんでしょうね。
なかったらもういいですよ。今でも十分ね、もう、時間は。
いや、でも僕は、確かに一番、やっぱカルカソンヌいいですね。
いいですね。
はい。カルカソンヌは、その、触り心地もいいですし、
うんうん、
で、コンピューターも結構強いんですよ。
うんうんうん。
で、あとはインターネット対戦もできますし。
そうですよね。実用的に練習もできるし、人とも対戦できるし。
はい。
う
ん、で、なんか拡張なんかも確か出たと思うので、
うん、
だいぶおすすめですね、カルカソンヌ、う
ん。いいですね。
はい。
じゃあ、吉田さんは？
そうですね。ちょっと今まで名前出てなかったんですけど、
はい、
私の一番おすすめのアプリはですね、
うん、
ニューロシマヘックスっていう。
ああ。
これは一応ボードゲームでもあるんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。どんなゲームですか？
あのね、こうヘックスがあって、
うん、
で、そのヘックスの中に、まあ、いくつかその、まあ、プレイヤーが軍隊を持ってるんですね。
うん、
はい。で、その軍隊の中に、まあ、いくつか特殊効果を持ったこう大量で、それをまあ、順番にこう配置していって、
うん、
で、まあ、あるタイミングで、こう、戦争が起こって、その、まあ、タイルの特殊効果が発動していく。最後、一番、その、自分の、その、司令部というか、
うん。
を守り切った人が勝ちっていうのが。
へぇー、はい。それ、吉田さん、はい、ボードゲーム持ってるんですか？
ボードゲームはね、これかなり、入手が難しい。
あ、
うん、あ、そうか、そうか。10 days でも、その、
拡張しかなかった。
ですよね、確か。はい、
へぇー。
なんか手に入らないで、私もアナログ版やったことないんですけど。
あ、そうか。あ、でもそれもメリットですね。絶版になって手に入らないものでも。
はい。
で、アプリなら。
そうなんです。そんで特殊効果がですね、すごくその複雑な、その効果の絡みがあるんです。
ああ、はあ、はあ。
順番だったりとか。
そうか、そうか。じゃあその辺も自動処理してくれるから。
そこの自動処理がね、そう、アプリにできるっていうのと、あとさっきの特殊効果。
うん。
ところもあって、かなり出来がいいんですよ。
へぇ
ー。ゲームもね、本当にこれ面白いんですよ。
それね、その、はい、カードの効果の自動処理って、
はい、
まあ行われてて、実際、例えば吉田さんがアナログゲームをやろうとした時に応用できるんですか、はい、その、コンピューターがどういうことしてこういう処理してるっていうのは分かって
ますか？もちろんわかります。
あ、じゃあ実際、はい、本当のボードゲームで遊んだ時でもちゃんとルールは理解できる。
そうですね、はい。
あ、いいですね。
ただ処理がかなり煩雑なんですね。
ははは、そっか。
はい。
じゃあそういうものほどアプリには向いてるかもしれないですね、
は
い。確かに。
これはね、本当にアプリ向きですね。
デジタルゲーム向きなんですね、じゃあ。
で、インターネット対戦もできますし。
あ、いいじゃないですか。
はい、かなりおすすめです。
ニ
ューロシマヘックスっていうね。
ニューロシマヘックス。
はい。サイバーパンクのイメージを。
ああ。
はい。
ですよね。これなんかパズルゲームバージョンもありましたよね、確か。
そうなんです。
それ、ちなみにいくらですか、値段。
どうなんでしょうね。たまにセールでね、これ100円ぐらいになってることがあるんですけど。
まあ、じゃあそんな高くない？
そう、2、300円だと思います。
へ
ぇ、はい。ほんで、このパズル版っていうのもね。さっき直江さん言われたようにあります、ね、うん。ニューロシマヘックスパズルだったから。
ちょっと調べてみます。じ
ゃあ。秘密将棋みたいなやつですよね。
そうです、そうです。
うん、
最初にこのパズルの方で、まあ、うん、基本ルールを覚えてもらって、
うん、
で、対戦版をこう買っていただくのでもいいかと思いますね。
なるほど。
はい。
じゃあ、最後私です
ね。
私おすすめも何でも、二つしかね、持ってないじゃないですか。
はい、はい。
で、これでいくとね、もう、チェスですわ。
あ、
え？
はい。
まさかのチェス落ちですか？
いや、やっぱりね、この前、私がやってるゲーム界でも、チェスやる機会があってやったんですけど、
はいはいはい、
やるとね、やっぱみんな面白いって言ってくれるんですけど、
うんうん、
チェスってね、ほんとね、機会がないんですよ。
なるほど。
ボードゲーム以上にないんじゃないかっていうぐらい、 なかなかなくて、はい、二人でやるんですけど、やってくれる人いないんですよ、あんまり。うん、でそういう意味では、まあ、ちょっと寂しい話ですけど、アプリはいつでも確かにできるし、
そうですね、
どこでもできるし、うんうん。で、これなんかさっき言ったそのレーティング判定もついてるから、
はいはいはい、
自分がどれぐらい強くなったかとかもわかるし、
うんうん、
で、困った時なんかその、ヘルプ機能で、ね、はい、こういう手がいい手だよみたいなのも教えてくれたりするし、
うんうん、
やっぱり本当のアナログにはないそのいろんな機能がついてて、これから覚える人とかにも便利なソフトだなと思うんで、はい、私は一番安いやつを買ったんで、ジェスンだから。なんか最初無料のやつ買ったら、ただの説明書やったんで。無料のやつ買ったんで。無料のチェスが、はい、チェスアプリあるって落としたら、チェスのルールを教えてくれる。で、これで、このチェスを やればいいよって言ってきたら、まあ、まあ、それとも85円なんですけどね。お金かかって。安いもんですよ。85円であんだけ遊べたら。
はい、
たまにでもありますね、そういうの。僕も買った当初、こう、アグリコラ、
はい、
ないもんかなと思って調べて、はい、なんか見つかったんですよ。
は
い、で、無料やって、
うん、
で、ダウンロードしてみたら、
うん、
アグリコラ専用の、うん、こう得点計算。
あはいはい。はいはい。ありますね。
これね、ここは、はい、アプリ特集でそうや、言おうと思ったんですけど、
はい、
得点計算アプリも結構ありますね。
ああ、そうですね。例えばどんなあります？
セブンワンダーとかね。
ああ、そっか、あれもややこしいですもんね。
プリンス・フォー・ザ・ギャラクシーとか。
あと、ね、前回言ったアグリコラね。
はい、はい。
あれもね、順番に、こう、数字入れていけば、得点まで便利なのがね、ありますよね。
うん、うん。あとね、チェスクロックだったりとか。
ああ、いいですね。
あと、サイコロのね、こう、ランス。
おぉ。
出てくるアプリだとかね。
あ、すごいじゃないですか。なんかもう、ボードゲーム、ボードゲームには筆形のツールですよ。
結構そんな入れておくと困った時にね。
ね。
あ
と人狼のアプリありますよね。
ありますね。
ああ、ありますね。
あれ、いいらしいですよ。ゲームマスターを iPhone がやってくれると。
はい、はい、はい。
あれは画期的じゃないですかね。人狼のネックの一つがゲームマスターじゃないですか、やっぱり。
はい、はい、はい。
うん、うん。
そこをこう、コンピューターが担ってくれるっていうのはすごく遊びやすくなるんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。
うん。いいですね。なんか、結構盛り上がったじゃないですか。
まさかの地層地になるところですよね。
うん、でも、はっきり言って、笑いどころは全然なかったというね、また
、は
い。まあ、たまにはいいんじゃないですか。たまには。結構、今回、意外と持ったんです。30分持たへんかなと思ってたんです。結構盛り上がる。じゃあエンディングなんですけど、
はい、
またね、私事なんですけど、
はい、
ちょっと告知をさせていただこうかなと。ですね、来たる8月11日の土曜日にですね、
はい、
大阪府吹田市の文化会館メイシアターというところで、大ボードゲーム研究会というボードゲームをみんなで遊ぶ会を開催します。こちら私が今毎月1回やっている、ボードゲーム研究会っていう会の会場をもうちょっと広いところを借りて遊ぼうっていう会の最初かな。第1回なんですね。
大阪一を目指して。
またそういうこと言う。もう、やめてください。
そうですか。
ぼちぼち人集まってきてますんで。
でもね、さっき収録前にはね、
はい。
ミケタは行くやろ言ってましたけ
ど
ね。
言ってないよ。なんでそんな
大丈夫かな、パンクせえへんかなって
ちょっと待って、二人で言ったらほんま見たじゃないですか。言ってないよ、そんなこと。何も
俺の知名度からしたら逃げたは硬いな。相手の違
う、どんなビッグマウスなんですか。嫌われるだけじゃないですか、それ。
いや、30人くればいいかな言ってましたけ
ど
ね。
でね、今回、参加費が必要になりまして、お一人様500円いただくことになってるんですけど、別に研究会と言うてますが、ただ単にゲームを遊ぶだけの回ですので。
そうでしたっけ？
そうですよ。
そうですか。
うん。僕今もう、今回発表する論文の作成に追われてますよ。
私もようやく。
どうしようかな。
なんでそんな急に研究員ぶってんの？今までそんなことほとんどしてない。ね。だから、まあ3人ともまた参加する予定ですので、ラジオ聞いてる方で我々と直接会って言いたいことがあるとか、本当にこいつら、ゲーム好きなのかみたいなね、ことを確かめたいという方も構いませんので、待っていただけるといいかな。はい。というわけでよろしくお願いします。こんな感じでいいですか、今回。
一メイン。
メインじゃねえよ。 すごいアプリの話してたでしょ。
そうですか。
うん。してたじゃないですか。そうですかって。
カットされてるかもしれないですからね。
そこカットしたら何も残らないじゃないですか。それやったらもう告知、全部告知の回やりますよ、一回。
3人で。
面白いですよ。
そうでもないですよ。
そうですね。はい。というわけで、まあ、そんな感じで今日はこの辺で終わりということで。はい。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、さようなら。
はい、さようなら。
なら。